続きまして、教えて消防士さん FM 草津出張所のコーナーです。このコーナーでは、湖南広域消防局さんにご協力をいただきまして、今気をつけたいことなどをお伺いいたします。本日はですね、草津市野地町にあります南消防署よりお届けいたします。そしてお話をお伺いするのは南消防署平井さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日はですね、まずはじめに、消火器の不適正取引についてお話をお伺いしたいと思うんですが、
はい、
不適正取引っていうと どういうことなんですかね。
はい、消火器のですね、
はい、
不適切な訪問販売とか点検というのが、されていることがありますので注意をしてください。一般住宅にありましては消防署の方から来ましたとか、はい、住宅にも消火器が義務付けられましたとか、古い消火器を回収します、そろそろ交換の時期ですと言って消火器を斡旋します。
そうやってこう自宅に来られるんですか。
そうですね、
は
い、それと、はい、事業所については、うん、いつも点検しているものですが本社から依頼を受けてきましたとか、消防署から依頼を受けてきました、また点検の時期が来たので持っていきますなどと言って消火器を勝手に点検したり持ち帰ったりします。
そんなこと言われてしまったらこう、はいってこうすぐにこう信じてしまいますよね。
そうですね、はい、
もっとこうそういうあの業者さん、点検業者さんがいるということですか。
そうですね、そういった、不適切な点検業者さんがおられますので、うん、そういった方には注意をしてください。そういった方の手口としましては、
はい、
出入りの点検業者を巧妙に装います、
うんうん、
また消防署の許可認可を受けていると言って安心させようとします。
これあのそういう許可とか認定とかってあるんですか。
は
い、
消防署では、許可とか認定などは行っておりません。
なるほど。
また、点検の承諾を曖昧にすると素早く消火器を集め出します。また、預かり書などといって内容を説明せずにサインや押印を求めてきます。預かり書のつもりでサインをしたのが実は契約書であったという事例が多く発生しています。
めちゃくちゃ巧妙ですよね。
そうですね、
ついコロッと騙されてしまいそうなんですけれども、
はい、
こうちょっとでもこう怪しいなってこう思った時にはどうしたらいいんですかね。
は
い、
そうですね、その場合ははっきりと点検を拒否してください。また預かり書などいかなる書面にもサインや押印をしないようにしてください。
なるほど、こう信じてしまってサインとかする前にちょっとあの怪しいなと思ったらまず拒否していただいてちょっと考えていただいてね、はい、一息置いていただきたいなと思うんですけれども、はい、とはいえもしもこうトラブルになってしまった時、
はい、
そういった時にはどうしたらいいんですかね。
はい、不適切な点検や高額請求をする点検業者が居直ったり脅迫的な行動をしたときは近くの警察署や消防署に通報してください。また消費生活センターなどに相談してください。売買契約をしても8日以内なら書面で契約を解除できます。クーリングオフと言います。ただし総額3000円未満の商品を受け取っており代金の全部を支払った場合は契約を解除できませんのでその点は注意してください。
なるほど、まずはじゃあもうおかしいなと思った時点でちょっと通報なりこうねあの消防署さんとかあの警察署さんにちょっと連絡を入れてね簡単にこうサインを押したりとかこうお支払いをせずに、
はい、
まずはねあの相談していただきたいなと思うんですけれども、
はい、
なるほど、そういったこともやっぱあるんですね。
そうですね、
気をつけないといけないですね。
はい、
皆さんも、
うん、一般住宅にありましては消火器を設置する義務はありません。
はい、
しかしこういったように不適切な業者が巧妙に言ってきますので、
うん、
その辺を十分注意してください。しかし、消火器は身近な消火設備になります。小さな火でしたら、消火器1本で消火することができますのでできましたら消火器1本をご自宅に置いていただくことに越したことはありませんけども、
うん、
こういった業者がいますのでこういった業者には十分注意してください。
そうですね、ぜひお家にも準備していただいて、ただこういった業者さんには気をつけていただきたいなと思います、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ続きまして、これからですね、やはり台風など、多くなってくるかなと思うんですけれども、はい、風水害対策、こちらについて少しお伺いしたいなと思うんですけれども、
はい、
こうそういった水害とかそういった災害の時の情報の伝え方ってこう結構いろいろあってごちゃごちゃってなってちょっと整理したいなと思うんですけども、はい、教えていただいてもよろしいですか。
はい、昨年ですね、水害とか土砂災害の防災情報の伝え方が変わりました。防災情報はいろいろありますけれども、いつ避難すればいいのという感じになるかと思います。
はい、
水害とか土砂災害について市長が出す避難情報と国や都道府県が出す防災気象情報を5段階に整理しました。
なるほど、5段階になってるんですね。
そうです。まず警戒レベル1として、早期、注意情報を気象庁が発表します。災害への心構えを高めましょう。続いて警戒レベル2、洪水注意報とか大雨注意報等がそのレベルに該当します。避難に備えハザードマップ等により自らの避難行動を確認しましょう。続いて警戒レベル3です。こちらは避難準備や高齢者等避難開始がこのレベルに該当します。高齢者の方は避難をしてください。避難に時間を要する人、ご高齢の方、障害のある方、乳幼児等とその支援者は避難をしましょう、うん、その他の人は避難の準備を整えましょう。防災気象情報としまして、レベル3相当の情報としましては氾濫警戒情報や洪水警報等が該当します。続いて警戒レベル4です。避難勧告や避難指示、市長が発令するのがこの警戒レベル4になります。警戒レベル4になりましたら全員避難をしてください。速やかに避難先へ避難しましょう。公的な避難場所までの移動が危険と思われる場合は近くの安全な場所や自宅内のより安全な場所に避難しましょう。そして警戒レベル5です。これはもうすでに災害が発生している情報になります。災害が実際に発生していることを把握した場合に可能な範囲で市長とかが発令します。すでに災害が発生している状況ですので命を守るための最善の行動を取りましょう。
なるほど、今5段階すべてこう説明していただいたんですけれども、
はい、
大体3ではもう何でしょう、避難に時間を要する方はもうその、支援者の方と一緒に避難をしていただかないといけないですし、レベル4になれば、はい、もう皆さん避難をしていただくということですね。
そうですね、その辺をしっかりと覚えておいてください。
なるほど、これぜひ頭に入れていただきたいなと思うんですけれども、
はい、
とはいえこう実際起こってしまうとやはりその時はちょっと気が焦ってしまって、
はい、
どうしたらいいんだっけってなってしまうので、
はい、
事前にねやはりちょっと準備をしておきたいなと思うんですけれども、はい、どういったところで確認ができたりするんですかね。
そうですね、防災情報はですね、
はい、
市長はさまざまな情報をもとに避難情報を発令する判断を行うことから、必ずしも防災気象情報と同じレベルの避難情報が同時に発令されるわけではありません。自らの命は自ら守る意識を持って、防災気象情報も参考にしながら適切な避難行動をとってください。
なるほど、草津市の情報を知るためにはこうどこを見ればいいですかね。
はい、草津市にありましては、ホームページで、草津市洪水内水ハザードマップというのがありますので、そこを見て確認してください。そして滋賀県にありましては、滋賀県防災情報マップにおける地先の安全度マップというのが、載っておりますので、こちらの方を事前に確認してください。草津市のホームページでは急な水害にあったときにどう行動したらいいのかを考えていただく一つの手段として、予想される浸水範囲等を情報を掲載されています。 草津市洪水内水ハザードマップをご活用いただき、あらかじめいざという時の避難経路、避難場所などを確認し、日頃からの水害の備えとしてください。また、滋賀県のホームページでは、地先の安全度マップにて、最大浸水シーズン10年、100年、200年確率があります。床上浸水発生確率図および屋内水没発生確率図を事前に確認をお願いします。
なるほど。今自分が住んでいるところはどういった状態になるのかっていうのを事前に調べておくっていうことはとても大切なことですよね。
そうですね。
なるほど。これからね、本当雨が多く降ったりとか、また台風の時期でもありますので、
はい、
そういったこと確認していただいて備えていただきたいなと思います。
はい、
ありがとうございます。では最後にですね、お知らせをお願いいたします。
はい、本日、6月12日なんですけども、6月7日の日曜日から6月13日の土曜日までの7日間訓練で確かな信頼積み重ねという推進標語によりまして、危険物安全週間を実施しております。この週間にありましては、事業所等への推進事項として、危険物地下貯蔵タンクにおける流出事故防止の徹底、危険物保有施設保有事業所における保安管理体制の徹底、一般家庭への推進事項としましては、家庭で使用される危険物アルコール類の適切な使用方法の周知、並びにセルフ給油取扱所における安全な給油方法の周知を行っております。
なるほど。まあ、こういったことが重点になっているということなんですけれども、
はい、
まあ、一つだけちょっとね、
はい、
気になったのがこの消毒用アルコールの使用、
はい、
これ今皆さんね気になるかと思うんですけれども、
はい、
こちらについてちょっと詳しくお伺いしてもよろしいですか。
はい、現在ですね、新型コロナウイルスの影響で、消毒用にアルコールを使用されているかと思うんですけども、結構アルコールというのは危険物に該当しますので、注意が必要となります。家庭で、消毒用アルコールを使う機会が増えていますので、火器、ガスコンロ等の取り扱いのある場所では使用しないでください。また室内で消毒用アルコールを詰め替えるときは、風通しの良い場所や換気が行われている場所で行ってください。そして保管する場所は高温となる場所や直射日光の当たる場所を避けてください。以上の点を十分注意していただいて、使用の方をよろしくお願いします。
なるほど。今ね、本当にこのアルコール、消毒用アルコールを取り扱うことも多くなったと思うので、こういったことにもねぜひ気をつけていただきたいなと思います。期間は明日までなんですが、
はい、
それはもうずっとね、
そうですね、
気をつけていただくことが大事ですね。
はい
はい、ありがとうございました。本日はですね、草津市野地町にあります南消防署より、お届けいたしました。お話をお伺いしたのは南消防署平井さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。